お聞きの皆様こんにちは。この番組は認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は健康立国推進に向けて千葉市はこう変わると題しまして、千葉県千葉市の千葉市長でいらっしゃいます熊谷俊人さんをお迎えしましてお話を伺います。いつものように聞き手は藤原直也です。熊谷市長、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は本当にお忙しいところでありがとうございます。
いえいえ、
いろんな意味でですね、今健康に対するその人々の関心が高いと思うんですね。
はい。
で、千葉市は本当に人口も非常に多いし、
はい、
いろんな意味でそのこれから日本を引っ張っていく町の一つだと思うんですね。
はい、はい、ありがとうござい
ます。そういう中で、はい、今千葉市の健康寿命と申しますか、
はい、
なんていうんでしょうか、人々の健康をどこまでこう年齢的に維持できるのか、
はい、
この辺の様子からまず教えていただきたいんですが。
そうですね、
はい、
我々千葉市にとってもですね、やっぱりこう健康寿命を伸ばしていくっていうのは大変重要だというふうに思ってまして、はい、まあ、今現時点では平均、寿命との差を考えていくとですね、はい、我々例えば平成27年の、はい、千葉市のですね、目標とする健康寿命というのは大体男性で 79.66 歳。
79.66 歳。
女性で 83.48 歳と。
83.48
歳。まあ、こういう形になってますけれども、はい、我々もですね、できる限り市民の皆様方が健康になる。はい、それは市民の皆さん方にとっても素晴らしいことだし、
はい、
それこそ社会保障費の抑制という観点でも、日本や千葉市にとっても大事だということで、
はい、
この健康寿命を伸ばすために、はい、まあ、いろんな政策を今実施をしているところですね。
はい、例えばどんなことをやっておられるんですか。
はい、我々は健やか未来都市千葉プランとかですね、
はい、
まあ、そうしたものを定めてですね、いろんな健康づくりの政策をしているんですけれども、
はい、
まあ、その中でですね、まあ、疫学推計、いわゆる科学的な考え方を用いて健康づくりに関するデータをちゃんと分析しましょうと。
はい、いいですね。
で、特に優先的に何が健康に直結するのかと、
はい、
いうことをこう調べた中で重点的にやっていく、こう、はい、検討したときにですね、
はい、
大きく出てきたのが、はい、禁煙、減煙、人の縁と、
禁煙、減煙、人の縁、
三縁だということで、
いいです
ね。はい、やはりこの3つが、はあ、人の健康における影響が非常に大きいと、
は
い、
あ、そうですか、
いうことでですね、これをもとに我々さらに今まで進めてきた健康政策を少し、
はい、
さらにこう重点的に取り組む事項を定めていくという、はい、今ちょうどその中にあるところですね。
あ、そうですか。例えばその禁煙というのはもうね、
はい、
皆さんタバコはそれ良くないですよ
っていうのは割
と常識広がってるんですが、
はい、
減煙とか人の縁というのはこれはどうするんでしょうか。
まずおっしゃっていただいた通り、タバコは体に悪いということがよく分かっているわけですけれども、それと同じぐらい、その人の縁、はい、いわゆる普段、いろんな組織やグループに所属して活発に活動されている人とそうでない人の差が、
はい、
喫煙と同じぐらい、健康に影響があるという研究の中でですね、我々は、
はい、
いかに地域の縁、絆を深めていくか、高齢者の皆様方が普段から、
はいはい、
地域活動やボランティア活動などに参加をして、
はい、
人とつながっている状態を作るかっていうところがですね、
はい、
我々一つ大きな指標になってます。
それってその人の縁がないっていうことはタバコ吸ってるぐらい健康に良くないってことなんですか。
そうですね。
それは驚きましたね。
これが研究で明らかになってきているということで、
はい、まあ、人の縁と申しましてもこの年配になりますとね、仕事退職したりしてまあ、ちょっと体もなんか不自由だったりすると、はい、なかなか縁結びにくいところあると思うんですが、
はいはい、
その辺まで含めてどういうふうにすればよろしいんでしょうかね。
我々はですね、はい、ですので、そういうリタイアされた方が、うん、何か地域デビューしたいんだけれども、
地域デビューという言葉ですね。
どこから手が つけていいのかわからないというような方々に、はい、まあ、それぞれ例えば千葉市は各区役所に、例えばボランティアセンターというところがあって、
はい、
そこで、市内で、求めているボランティア情報というのを一括でご紹介してますので、
うん、
まあ、そういったところに来ていただいたりも、はい、今までもしてきました。プラス、
はい、
今回ですね、さらにモデル的に生涯現役応援センターというのを作りまして、
はい、
これはですね、ハローワークとかの中でも高齢者向けのお仕事も案内されていると。
例えばどれぐらいのお仕事があるんですか。例えば時間とかお金とか。
そうですね、例えば今、うん、まあ、一番有名なコンビニでもセブンイレブンさんとかも、はい、今高齢者の雇用というのをかなり進めていらっしゃるんですね。
そうですね。
例えばそのセブンイレブンさん一つ取ってみても、はい、地域の人たちに配達をされるにあたって、
はい、
高齢者に配達するケースに、うん、はい、地域の高齢者が配達するということで会話がそこで生まれたりして非常に喜ばれるというところもありまして、はい、今どんどんどんどんその労働人口が減っていく中で、はい、高齢者もいわゆる雇用したいという企業がだいぶ増えてきてます、はい、でそれらの情報と先ほど申し上げた我々が持っているボランティアの情報、はい、これらを全部一括で、はい、そのセンターで相談に応じて、はい、マッチングをしていくというそういうのが生涯現役応援センターでありまして、ね、我々だから仕事かボランティアかという区別なく、うん、地域で求めているものを全部集めて、でワンストップでそれを提供していくと、でこれじゃあ皆さんがだからじゃあ自分はこれをやろうということが選択できると、
はい、あそれはいいですね。と今までのこう縦割りのやり方をちょっと改めて、はい、
そうですね、
地域主体でこうちょっと再編成するみたいな。
おっしゃる通りです。ですので、はい、それで市民の皆様方が、はい、自らに合った活動なりお仕事なりボランティアに出会ってくればですね、うん、結果的に地域の 縁、はい、縁がまさに人の縁ができてきますし、はい、それはあの地域社会にとってもいいことですし、ご本人の健康寿命を伸ばしていくという上でも大事だということで、はい、こういうことを我々今推進しています。まあ、少しずつ、あのボランティアや地域活動に参加したことのある人の割合も少しずつ増えてまして、我々もさらに伸ばしていきたいという。
あ、そうですか。だってあのボランティアってどんなのが人気があるんですか？やりたいっていうのは。
そうですね。これ結構人それぞれでして、男性と女性でもまた違いますよね。で、だからいろいろ聞くと、やっぱり男性の方々は、どうしてもマネージメント、マネージャーを経験された方なんかは、地域にデビューした時に、どうしてもそのマネージメントの仕事を求めてしまって、ニーズがあまり、ないというようなところがありますので、その辺を僕らも、まあ、少しずつ、なんていうんですかね、はい、この生涯現役応援センターなどは、セミナーなどもやりながら、うん、
ね、
まあ、もっともっとこういうところも面白いんですよということもですね、ご紹介して、まあ、地域の中でのミスマッチも解消していきたいなと、はい、そういうふうには思っています。
そうですか。あと、このお塩を減らす、
はい、そうですね、
食事のことになりますよね。
そうですね。
この辺は、どうしてるんでしょうか。は
い、やっぱりその、食塩の摂取量が、はい、健康に大きな影響を与えている、はい、まあ、その中で日本もいろんなもの、商品が減塩のものが今増えてきたと思うんですけども、ね、はい、我々はさらに1日あたりの食塩の摂取量というのを適正にもっとしていきたいというふうに考えてまして、はいはい、ここの部分はですね、我々計画策定しますが、まだ正直言って横ばいですね、
うん、なるほどね、
ここの部分は、うん、市民の皆様方にもっと楽しく食生活を通して健康になるという、うんうん、あのアプローチをもっと我々強めていって、うん、ご家庭からで、ご家庭が変わると何人も変わりますんで、そこの楽し、特になんか日本人は、
う
ん、あの食事を通して健康になりたいという、
そうですよね、
思いの強い
食べて健康
になりたい、ね、国民性がありますんで、
う
ん、楽しく、
そうですね、
しかし減塩に気をつけて健康になりましょうというキャンペーンを我々としては打っていきたいなと思ってます、
ね、はい、一方その企業側ですよね、
はい、
この、まあ、いろんな製品をこの、はい、生産されている方、はい、あるいはお雇いになる方、
はい、
その方たちにとってもやっぱりその健康寿命が地元で伸びてこないと、後継者のこととか、はい、まあ、いろんな意味でこの将来があまり明るくなくなりますよね、
はい、
そのやはり健康寿命を伸ばしますと企業にとってもいいし、はい、聞いては地域にとってもいいと思うんですが、はい、その辺のこの企業との関わりっていかがでしょうかね。
そうですね。僕ら今、あの企業の方にもですね、はい、この健康づくりにこうしていただく事業者、うん、事業主さんを募集していて、うん、
はい、
その事業者さんにはですね、あのそういうステッカーなども、うん、貼らせていただいて、こう健康に対して応援をしている事業者ですよという認定制度を、はい、今定めておりまして、
で
一緒になって、はい、その従業員の皆さん方の健康づくりを共にやっていきましょうという取り組みも我々やっているところですね。
今よくね、体のその不調、だから精神の不調を訴える方多くてですね、
はい、
まあ、働いている人には同胞もそれなかなか大変な状況が人間にあるわけですよね。
そうですね。
その中でこう企業も健康に取り組むというのは、はい、非常に前向きなことでありましてね、
はい、
そのどんなふうに皆さんだからその将来、まあ、健康な企業を作っていこうと思うのやったんでしょうかね。
そうですね。そのやっぱりこう企業の人たちと話をしていると、やっぱり従業員の福利厚生という観点からもやっぱり健康づくりの支援というのをしっかりやっていかなければいけないというふうに話もなっておりますし、で我々はやっぱりその千葉市の地場企業の方々というのはある種市民でもあり重要な市内労働者ですから、まあ、そういった方々の健康づくりをしっかり支援していくというのは重要だというふうに思いますよね。
そうですよね。あとやっぱりその千葉市はまだ人口増えてますでしょ。
そうですね。はい。
ね、でもいずれこの人手不足とかね、
はい、
いう話になってきたときに、やっぱその少しずつこの高齢者の方でも働きやすい環境に寄与もしていかないと、
はい、
なかなかそのね、 企業活動も日々の仕事はままならなくなることがあると思うんですけども、はい、その辺のこの将来のこの、まあ、広く言えば労働力、
はい、
ということで考えると、確かに学校の充実もそうですね、うん、やっぱ健康って重要ですよね。
そうですね。
市民が健康でないと、ね、やっぱり企業もなかなか反映しないところがあって、
はい、
だから企業にとっても市民の健康に対しては、社員だけじゃなく市民全体の健康に対していろいろ貢献した方がいいんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうかね。
おっしゃる通りです ね、 そういうような考え方がですね、やっぱりぜひ社会に広まってきてほしいなというふうに思っています、
はい、
やっぱり我々もそういう意味でその市内の事業者さんと例えば協定を交わしていってですね、はい、その企業の持っている商品であったり、うん、ノウハウであったり、
はい、
こういうものを提供していただく、はい、例えば生協さんと一緒にして、はい、健康教室や料理教室などをやらせていただくとか、はい、そういうそれぞれの事業者や企業ならではのノウハウや商品を提供していただいて、
はい、
市民の皆様方にやはりそこを還元していただく、それ社会貢献の一環にも、まあ、企業団体にはなるということで、まあ、こういうコラボレーションやっぱり大事だと思いますね。
そうですね。あとやっぱりその学校教育の中でもですね、はい、健康ということについて、
はい、
昔に比べてだいぶ意識が上がってきたと思うんですが、はい、今後いかがでしょうかね。
そうですね、
はい、
やっぱりこう食育っていうのはすごく大事でして、
はい
で
ねはい、
我々もそういう意味ではその昔に比べればはるかにですね、
はい、
学校の給食の時間やそれ以外の時間を通した食育の活動というのはかなり盛んになってきていますので、はい、
そうですね、
あとは例えば僕らからすると、朝食を食べない子どもたちというのは例えば減らしていきたいということで、はい、これはまあ学力にも関係してくることですけれども、はい、それも呼びかけをします、はい、あとは我々は当然ながら以前から、
うん、
中学校はもう全て、はい、学校給食、はい、中学校給食 100% 導入してますので、
はい、
これ
は
神奈川とかは、うん、結構まだまだ中学校給食とかやられてない自治体も多いので、
はい、
僕らはそういうところも含めてですね、しっかりと健康と食育は、
はい、
伝えていきたいと思ってますね、
はい、最近その学校給食はね、やっぱその子どもさんの栄養と食育を教えるつで確保する場だとよく言われるんですけど、やっぱりそういう効果ありますか。
それは間違いなくありますね、
はい、
こう家庭は、まあ、いろんなご家庭がありますので、うん
はい、
ご家庭で食育がしっかりされているご家庭もたくさんあるわけですけれども、
はい、
一方でなかなか家庭の中でですね、うん、そうした食育を受けられない子どもたちもいますので、
はい、
学校という場所でですね、うん、そういう子たちも含めて、うん、食育を伝えていく、
はい、
食生活というのが大事なんだよということを伝えていくというのは、はい、長い目で見たらすごく大事なことだと思いますね。
なるほどね。あとやっぱりその精神的な緊張って言いましょうかね、ストレス、うん、
はい、
今本当に今ストレス社会と、
はい、
もう若い人から年配の人までね、
はい、企業
者はみんなストレス社会 で、
はい、
健康のことを考えるとやはり行政もですね、このストレスをいかに減らすか、
うん、
その街のインフラとかね、運営とかこの辺も結構一つ大きな柱になるかと思うんですが、うん、まあ、企業は企業でそれぞれ頑張っておられると思うんですけども、このどうでしょうかね、市民の皆さんのストレスを減らすってことについては何か方向性ありますかね。
一番大事なのはやっぱり溜め込む前にそれがしっかりと吐き出せる空間があるかということだと思っていて、はい、私たちはその例えば市民の皆さん方に、
はい、
そのメンタルの部分について、うん、まあ、少しそのチェックリスト、はい、チェックシートみたいなものを例えばお配りをして早めにまず気づいていただくということ、はい、それから、はい、そのちょっとそういう方々に対して、うん、気軽にその何て言うんですかね、相談ができる場所、うん、こういうようなセンターを設置をして、
うん、
僕らは溜め込む前に早期発見、うん、早期ケアではないですけれども、はい、まあ、そこの部分を僕らはやっぱり促進をしていますよね。
ああ、なるほどね。そうするとやっぱりこう地元の中での声かけと申しますか、
はい、
コミュニティって言いますか、
そうですね、
こういうのはやっぱり大事にしておかないと、
おっしゃる通り
ですね、なかなかねこう漏れちゃう人が出てきちゃいますよね。
やっぱりこう顔を見て何かあったってこう声かけ合えるような、やっぱり変化に気づけるような人間関係であったり、コミおっしゃった通りコミュニティっていうのが、
そうですね、
すごく大事になってきますので、
はい、
ですのでやはり最終的にこの人の縁っていうのがですね、
い
ろんな意味で健康にやっぱり直結してくるということだと思うんですね、はい、私よく地域で活動してると、
うん、
〇〇さんが最近、
うん、
地域で、顔を見ないので、
うん、
それで家に行ったり電話をしたりして、うん、そしたら実はまさに、いろんな家族家庭の問題とかで塞ぎ込んでいたので、うん、今それをどういうふうに外に出すかということで、みんなでこうしてるんだよとかっていう話がやっぱありますから、はい、
そうですか。
それは多分その人がグループや団体に所属してたので、
はい、
変化に気づいて、そのメンバーの人たちがこうどうしたんだっていうふうになるので、これが多分属してなければ、いろんな変化の中で引きこもりになってたり、もしくはいろんな状況を抱えてても誰も気づかなかったと思いますから。
なるほどね。
やっぱこうつながりですよね。そして変化に気づける関係、人間関係を多くの市民に持っていただくってことが大事だと思います。
そうですね。それはその効果あるってことですね。 で、まあ、こうしてですね、そのいろんなその今取り組みを市長をはじめ皆さんやっておられて、
はい、
若い子どもたちもどんどんまあ育っていきますよね。でおっしゃったように健康寿命が79から83ぐらいですか、
はい、
かなり高い数字ですよね。そこまでいきますね。
そうです
ね。そうと千葉市将来どんなような様子になってそうでしょうかね。
やっぱり変わってくるのはですね、やっぱり人生が長くなってるってことですよね。
そうですよね。すごい長いですよね。
今60歳定年で、まあ10年後とか、今ちょうど65歳定年制という議論がだいぶできてきてますから、はいはい、公務員も民間の人たちも仮に65歳になったとしても、はい、まだ15年、
うん、
20年あるわけですよね。ですから第二の人生が本当にそこにありますんで、はい、やっぱり私からすると地域の方々がやっぱり本当に第二の人生というのは早めにプランニング考えてもらって、はい、でその第二の人生っていうのがそのよりこうなんですかね、望んだ形で、かつその自分の思いをそこで実現していただくことによって健康になると、はいはい、それが町としてどれだけ用意されてるかですよね。
それ重要なことですね。早めにプランして、でこういろんな可能性を自分で考えてやってみるってことですね。
それが60や65で定年してから果てどうしようではなくて、はい、もっと40や50の早い段階から第二の人生、地域の中でどういうことをやっていこうかということを考え、
はい、
僕らがしっかり情報をお出しをして、
はい、
でマッチングができて、
うん、
でそれを生涯として、選択をされることができる、うん、そして元気に、僕らからすると僕らは人生100年時代と考えてますね、
はい、
やっぱり千葉市の人たちは100年生きるんですと、
はい、
その100年の中における市民の皆さんのライフスタイルに合った行政でありたいというふうに思ってます、
はい、いやこれはすごいですね。本当にその、まあ、定年まで一生懸命働いて、あとは昔は毎日が日曜日と言われながら一生終えるみたいなのは当たり前と思われたのはすっかり変わってきたわけですね。
そうですね。ですから、今そのより障害学習というのが私大事になるんですね。
障害学習、
ね、今まで障害学習というとなんとなくその高齢者の皆さん方にとってみればその文化活動ですとか趣味とかそういうことだったと思いますが、本来の障害学習という意味では、はい、第二の人生をやるにあたって必要なスキルを、
はい、
その障害学習というところでもう一回身につけて、
はい、
やるっていうことですから、
ね、
第二の人生をやっていく中でその我々千葉市の障害学習の中で、
はい、
そうしたものが受けられて、
はい、
でもう一回地域に飛び込んでいくと還元されると、
ね、
これも僕らとしてはやっていきたいと思います。
素晴らしいですね。はい、じゃあ市長最後にですね、この放送を聞いてられる皆さんに何か市長からメッセージを一言お願いしたいんですが。
そうですね、こう健康を伸ばしていくっていうのはご自身のその人生設計と密接にかかってくると思うんですよね。その人生設計がしっかりされしてるから、逆に言えば自己メンテナンスをこのタイミングでしっかりやっておかなきゃいけない、もしくはいろいろな次への挑戦のための健康を維持しようという気持ちになると思うので、まあ、ぜひ、千葉市は率先してできるだけ市民の皆さんにそういうライフのプランをしっかりと人生設計をしてもらえるように、取り組んでいきますので、これをお聞きの方々もぜひご自身の長い100歳まで生きる前提での人生設計とそれにあたっての細かいこうステップをお考えになってほしいなと思います。
はい、いいお話ありがとうございました。この番組は認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は健康立国推進に向けて千葉市はこう変わると題しまして、千葉県千葉市の千葉市長でいらっしゃいます熊谷俊人さんをお迎えいたしまして、いつものように藤原直哉がお話を伺いました。熊谷市長、今日本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうぞますますご活躍ください。
ありがとうございます。
失礼いたします。